の復活をおめでとうございます。栄翔アレルヤ賞、今度の木曜日の選定委員会でちょっと相談してみたいと思います。誰が唱えるのか、先上げの人が一人で唱えるのか、皆さんで一緒に唱えた方がいいのか、典礼委員会でちょっと話し合ってみたいと思います。日中の説教もまた徹夜祭の説教を仕上げた後に準備したものです。この1週間でもうどんどん頭を切り替えて進めていった、この1週間の典礼のためにですね、どんどん頭を切り替えて準備をしてきました。復活の主日、日中のミサで朗読される箇所はヨハネ福音書20章です。典礼歴、教会の1年の暦は ABC の3周年になっていますが、この日中のミサについてはこのヨハネ福音書20章を常に読むことになっています。空の墓がさらに強調されています。そして弟子たちは復活徹夜祭の説教で触れたように、何はともあれ空の墓を訪ねることから始めていきます。今年の聖週間説教はテーマを決めて準備にかかりました。それはイエス・キリストによる人類の和解です。まあ多少テーマに合わせて無理をしたかもしれません。それでもあえて和解をもたらす方は仲介者であるイエスを置いて他にないことを皆さんと確認したかったわけです。ウクライナの凄惨な映像の中で教会が映っていました。テレビに映っていた教会でもイエス・キリストによる和解を祈り続けていると思います。今年の聖週間はロシアのウクライナへの侵攻がいつか終わって両国が和解できるように皆さんと一緒に祈りたかった、そういう願いがありました。そしてこの聖週間の締めくくりとなる日中のミサの中で空の墓を訪ねたペトロともう一人の弟子と共に、彼らと一緒に復活の証人に私たちも作り変えられたいのです。どんな人にも和解の手を差し伸べるイエスを探し求めて行きましたが、墓は空でした。それでもイエスは和解のために手を差し伸べてくださるはずです。それはどこで行われるのか、どのように行われるのか、イエスが愛しておられたもう一人の弟子は気づきました。イエスは必ず死者の中から復活されることになっていると。和解を必要としているすべての人は墓に納められたイエスを探すのではなく、復活してくださったイエスと出会って和解させてもらうのだ、そのことに気づいたのです。この後弟子たちはガリラヤへ行くようにと言われます。ガリラヤはイエスと弟子たちが宣教活動を繰り広げた場所です。今回ガリラヤは 復活したイエスと和解するための場所となっていきます。復活節第二主日の朗読では、あなた方に平和があるように、和解を経て平和が与えられるようにとイエスが招いてくださいます。復活したイエスから和解の手を差し伸べられたとき、人はそれを断ることができるでしょうか。私たちはその手を黙って握り、新たな気持ちでイエスについていく。私たちにできることはこれだけです。私たちの至らなさを十字架に貼り付け、復活して私たちを許しの恵みで覆って、さらに証人に作り変えてくださる。忙しくてイエスを人に伝える暇がないと、このイエスを私たちが眼前に置いて、目の前に置いて、私たちは忙しいから宣教なんてできないと本当に言ってよいでしょうか。復活したイエスは私たちが生活の中心にしている場所、私たちのガリラヤと言える場所で待っておられ、和解の手を差し伸べてくださいます。あなたはその手を暇があったら握ろうというのでしょうか。真っ先に手を取り、生活の中心にお迎えするべきではないでしょうか。本当にイエスを信じているか、今私たちは問われているのだと思います。